こんにちは、フェルモンド斉藤です。ネイロ塾音声講座、今日は第145回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
会話の印象を決めるピークエンドの法則とは、
ということですね。はい、
ピークエンドの法則ということで、今日はタイトルに法則名が出てきましたけれども、
はい、
これは今日はその会話の中で、
はい、
信頼されてこう好印象を残すための話し方ということで、
はい、
ピークエンドの法則というのを今日はちょっと引用しているというところなんですけども、
はい、
まず最初に、
はい、
このピークエンドの法則、
はい
はい、これをどんな法則なのかっていうのを先にちょっと触れていきましょうか。
はい、
はい、
これはまあもう名前の通り、
はい、
ピークとエンドが大事だよという法則なんですね、うん、
ピークというのは、
はい、
山場みたいなピークですか。
そうです、そうです、
はいはい、
この一番盛り上がったところ、
うん、
はい、でエンドは終わり、最後
終わり、はい
はい、
その法則ということですね、
はい
はい、
その2つ2箇所が相手にこう印象を残すと、
はい、
だからこう例えばちょっと人と会って会話をして、
うん、
で、すごく盛り上がった時間が一瞬あった、
はい、
で、それ以外の時間はそんなに盛り上がらなかったんだけれども、その一瞬だけもわっと盛り上がって、でまた最後別れ際に、終わり際に、いやー今日楽しかったですね、ありがとうございましたと盛り上がって別れると、
はい、
そうなると
うんうん、
やけにいい楽しい時間を過ごしたなという印象がずっと残る、
はあ、これがピークエンドの
法
則と、
はい、
これはあれですか、人間がこう、
はい、
印象を抱くときに、
はい、
全てを覚えているわけでは
やっぱりなくて、そうですね、はい、
なんか後から思い出したときに、
うん、
一番盛り上がったところと、
はい、
そして最後の別れ際というか、
はい、
終わり際というか、
はい、
そこの印象がすごく強いという、
そういうことですね、
はいはい、
これはあのアメリカの心理学者であり、うん、まあ、行動経済学者として非常に知られている、はい、ダニエル・カーネマンという人がいます、はい、
ダニエル・カーネマンよく、ね、出てきますよね。
出ますよね、はい、
私もあのこんな分厚い本を、
はい、
あの上下巻で買って、
はい、
全部を読み切っていないという、
あ、
でもあのずっとこう見えるところに置いてあるんですけど、
はい
はいはい、ファスト&フルスローっていう
本です ね、
はい、
そうなりやすい本かもしれないですね、
はい、
まあ、この人ダニエル・カーネマンが提唱した、はい、法則の一つがこのピークエンドの法則で、
はい、
だからこう何かこう、そうですね、プレゼンテーションをすると、
うん、
となったら、はい、もう最初から最後まで気合を入れっぱなしで、
はい、
こうガンガン攻めればいいかというと、そうではない。
そうではない。
それはこう効率が悪すぎる。
確かに聞いている方も、
はい、
疲れてしまう。
ですよね。
っていうのもあります
ね。なんかこう圧が高すぎて、
うん、
こうもういっぱいいっぱいになっちゃう。疲れちゃうな。
はい、
それよりもピークとエンドを意識して、
はい、
つまりは山場を設け、
うんうん、
さらに終わり良ければ全てよしという形に持っていくという、はい、こうした方がいいですよっていう法則なんですね。
なるほど、確かにそうですね、
はい、はい、
これは普段の会話でもそう、あの、まあ、そういう例えば一対多みたいなセミナーのね、
はい、
ところでもそういうテクニックは当然使えるでしょうし、
うん、
まあ、2人でこう会って話して、
はい、
ね、その時も盛り上がったことと、
はい、
最後の分かり際と、
はい、
いうのは確かに印象にはすごく、ね、直結しますよね。
やっぱりこう思い出すときってピークですよね、
うん、はい、
このすごく あの話前したよねって思い出すの、うん、の会話だけじゃなくても、例えば子どもの頃にこう、はい、夢中になって見たテレビ番組とか、
はいはいはい、
あ、北斗の拳、
北斗の拳、
あ、見た見た、 なんてこう
特攻野郎 A チームとか、
ああ見た見た
ってこうマクガイバ
ー盛り上がると時に、
はい、
やっぱりそのすごく印象的だ、
うん、
こう、ね、セリフとか場面とか、うん、よくこう繰り返される使われる面白いシーンとか、
はい、
はい、あの特攻野郎 A チームのあの人が、はい、飛行機に乗れないからいつも
コングですね、
ね、殴って気絶させて飛行機に乗せるみたいなシーン、そういうのがやけにこう印象に残る、
うん、
全部をこう1から10までストーリーを覚えているわけじゃないんですよね、
うん、確かにそうですね。
お前はもう死んでいるっていうセリフばっかりがやけに残ってたり、これはピークっていうことですよね、
うん、これあれですね、そういう映画とか漫画とか以外でも、
はい、
現実的にこうスポーツ、プロのスポーツを観戦したりとか、まあ、テレビで見てる時に、まあ、今思い出すとですよ、例えばテニスなんてこう4時間5時間とかあるわけですよ。で、あのすごいいろんな歴史的なこう名場面の試合とか、
はい、
見てきてるんですけど、ただ思い出すと、
はい、
その試合の最も盛り上がったところで出たスーパーショットと、あとはその試合が終わった時のポイントなんですよ。
は、
確かにその2つはもう明確に思い出せるんですね、はい、そのいい試合っていうのは、
うん、まさにピークエンドですよね。
そう、確かにそうだなと 思いましたね、うん、
なるほど。
だからそういう場面でも確かにそういう記憶の仕方をしている、
は
い、
しますね。
しますね、
はい、だよくこう日常生活ではこう何でもないようなことがすごく幸せだよとか大切だよなんていう言い方ありますけども、
は
い、やっぱりずっと立ってから思い出すのは、はい、やっぱりこう刺激の強いこととか、
うんうん、
すごくこう印象に残るこう盛り上がった出来事、
はい、
っていうことなんでしょうね。
そうですね、確かにそうですね。あのこの前コーヒーにですね、
はい、
コーヒーを作って、
はい、
すごくうまく作れた感覚があったんですよ、
はいはい、
で今日はちょっと甘くしようかなと思ってこう砂糖を入れて、うん、
はい、
でこう美味しいだろうってこう飲んだんですね、
はい、
したらですね、それが塩だったんです。
はいはいはい、
塩でですね、あのね、
は
あ、これは普通飲まない、誰しも普通飲まない味がそこで来まして、
はいはい、
あまりにもあまりにも想像していらっしゃると逆だったんで、強烈に
覚えてる、ね、覚えてるな、
覚えてる、
はいはい、すごいピークを自ら作ってしまった。
作った、
あ
んな普通塩を入れたものって普通飲まないと思うので、
はいはい、
ですよね、だいぶ面食らいましたね。
はあ、はい、じゃあ甘いのをたまに飲んでみようと思ったら、はい、
そうそうそうそう、
塩をドサーッと入れたわけです。
ドサー入れて、
は
あ、あれは海水飲んだのかっていうぐらい、うん、
ね、すごいですもんね、海水飲んだら。
すごかったです。いや、すごかったですね、しばらく忘れなかった塩の味は。
はいはい、
はい、
じゃあね、自分の印象をすごく相手に残したいと思ったら、う
んうん、はい、
そういう強烈な、
はい、
ね、言葉を吐けば
はいはいはい、
そう、もうそれはね、こう、うん、心地よい経験として残ってるわけじゃないですもんね、
うん、
だ次回コーヒー飲むとき気をつけるんじゃないですか。
こう、そうです、
一瞬ためらって、
うん、あの前も話しましたけど、あのホットとアイスも私間違ったことあります、はい、
ね、
はい、
危ないですよね。
危ない。そのタンブラーでお願いしたので分かんなかったんですよ、
うん、
で今思えばその氷の音がしなかったっていうちょっと反省があるんですけど、アイスだと思って飲んだらホットだったっていう、
あ、
ちょっと危険ですけどね、
その、ね、それは危ないですよね、
はいはい
はい、あ、
そうなんです、そうなんです、そんなことありました
それはもう、ね、衝撃的なね、出来事っていうのは一発で記憶に残りますからね。
そうですね、まあ、でも演説とかみんなそうですよね、
うん、ですね、
こうピークを作って、
はい、
終わる時にわーっと、まあ、終わりも盛り上げて、はい、もうそのまま去っていくみたいな、
ですね、うん、全体をもうね、一字一句 みんなが覚えてくれるわけじゃないですもんね。
はいはいはい、そうですよね。
はい、
そうですよね。
はい、そのピークとその終わり、
うん、
それがこう印象に残ってしまうっていうことは、
はい、
あの別れ際の喧嘩みたいな、
うんうんうん、
これは最悪ってよく、ね、この人間関係をこう、ね、はい、構築する上でこう去り際離れ際に喧嘩をするっていうのは良くないよっていう言い方、ね、時々聞きますけども、
はい
はい、あれはこのピークエンドの法則でよく分かりますよね、
う
ん、
そうですね、
はい、うん、喧嘩別れっていうのはあれか、喧嘩をしたままそのまま別れちゃうっていうことかな、
はいはい、
でもこうなんか別れる前の出かける直前に喧嘩するみたいな、うん、そんな感じでしょうかね。
それもダメですよね。
はい、
あとはこう仕事が一日終わり際とか、
はい、
うん、そこでこうちょっとね上司とか、う
ん、はい、
ということを少しちょっと言い合いになって、で、
はい、
一日の仕事が終わったら、
うん、
なんか嫌ですよね。
ですね。
そういうのは午前中にした方がいいですね。
はいはいはい。ね、でその後ちょっとこう関係を戻す時間を取って、うんうん、でいい感じで終われば、
はい、そうですそうです、ね、
はい、ちょっとした言い合いなんて印象に残らないですもんね。
それはあると、最後の10分で、ね、言い合いしたら大変な一日になりますからね。
はい、だからさっきのこの何か強烈な出来事があった、うん、演説で一箇所ガッとこう盛り上がったみたいな、
はい、
で、それ他の部分って無視されてるわけですよね、うん、
そういうことですよ ね
今の、ね、上司とちょっとこうやり合って、
うん、
でもその後こういい感じに終わって一日が締められたら、
はい、
そのちょっといざこざみたいなのは無視されちゃうという、
確かに、ね、その時間軸で不思議ですよね、
はい、
後の方がやっぱり、
はい、
そこで解決されていればまあいっかってなるんですよね、
はい、
もしくはまあ忘れてしまうぐらいな大したことないっていうふうに判断するのか、
はい、
うん、
でそれってこの心理学で、
はい、
ヒューリスティックスと呼ばれる、
ヒューリスティクス、
はい
はいはい、このこれはどういう現象なんでしょう。
そうなんですね、はい、このヒューリスティクスっていうのはこれからこの音色塾でもこの話、
は
い、いい話し方をする上ではちょっと気にした方がいいこの法則現象の一つなので、
お、
はい、ちょっと今日はそのヒューリスティクスって何なのかを確認をしておいて、それからまた改めてピークエンドに戻ろうかと、
はいはい、
このまあ
ピークエンドもなかなかね、
はい、
ちょっと印象に残ってるんですけど、
そうですよね、
はい、ヒューリスティクス、
はい
はいはい、これはどういうことなんでしょう。
これはの、はい、厳密ではないけれどもこう正解に早くたどり着ける方法、
方法、
はい、
お、いいじゃないですか。
そうなんです。ただ、はい、その、はい、厳密ではないのところは、はいはい、デメリットでもあるわけです。
あ、で8割方合ってれば
そういうことです。
結構いいんじゃないですか、
ね、はい、そこなんですよね、はい、だからこのヒューリスティクスっていうのが、はい、注目されたり、みんながもう知ってる知らないを問わず使っている、
は
い、だからこう、まあ、経験則なんていう言い方で言い換えられることもありますが、はい、うん、例えばです、カレーを買いに行って、
はい、いいですね、は
い、まあ、あのスーパーとかコンビニみたいなところで、
はい
はい、カレーのパッケージをこう見たときに、うんうん、同じようなこうシリーズ、
はい、
ボンカレーとか、
はい、
ジャワカレーとか、
はいはいはい、
見たときになんとなくこの黄色っぽいパッケージと、うん、
はい、
赤いパッケージが並んでいたら、
同じシリーズで、
はい、
同じバーモントカレーで、
そうですね、したら、はい、赤い方が辛口かなと思う。
そうですね。確かに黄色が中辛っていうか、
はい、
甘口っていうか
ですよね。
はい、
はい、でそれは、
うん、
よくよく考えたら、
はい、
どっちでも別に構わないはずなんですよね、
うんうんうん、
でもなんとなく経験的にこう赤が辛いかな、
うん、
そうすると あまり時間がなくて急いで選びたい買い物をするときなんかは、パッと赤い方、辛いのが好きな人は赤い方を手に取るし、
はい、
辛いのが苦手な人は黄色い方をパッと買うし、で、
そうか、
はい、それで大体済んでしまう。
お、
はい、さっきの
これがヒューリスティクスの
一つの、はい、ヒューリスティクスに基づいた行動。はい、で、はいはい、まあ、さっきフェルモンドさんね、8割正解だったらいいですよねって、でこの選び方でほぼ合ってる。
合ってる。
はい。だから、はい、次回もそうしてしまうんですよね。これもし黄色い方、自分は甘口が好きだからと思って、
はい、
うちに帰って見てみたら超激辛なんて書いてあって。おいおいおいって慌ててコンビニに戻って、うん、赤い方を見たら、
はい、
あの優しい甘口とか書いてあって、
はいはい、
そしたらなんか騙された気分になるわけですよね。
そうですね、
はい、そのくらいこのヒューリスティクスというのが強く働く、こう、まあ、脳を、
はい、
に負担をかけずに済むならそっちを選ぶみたいな、そういう感覚ですよね。
あ、確かにそうですね。
じっくり考えなくても、
うん、
まあ 7、8割答えが出るなら、
はい、
そっちが早いじゃんかっていう、そういう感じですね。
結構無意識にやっているとこもありますよね、
はい、
まあ、うん、考えて経験的にこっちっていうのはあるかもしれないですけど、
はい、
無意識にこうね、赤が辛いとか、あとはスポーツでも、
はい、
これまさに経験則かもしれないですけど、
はい、
無意識に、無意識というか、まあ意識半分無意識半分なんですけど、
うん、
打つ瞬間にどっちに打つかっていうのが分かるとか、はい
はい、
でそれ8割方合ってるので、
はい、
うまく
ですよね。
それは時々2割ぐらい逆使われる、
はい
はい、
それはもう非常に高度なレベルのヒューリスティクスですよね、
うん、
なんとなく適当 な、まあ、楽するためのヒューリスティクスもあれば、はい、本当達人級っていうヒューリスティクスもあれば、
うん、そうですね、
はい、だからこう言葉で説明を求められても難しいんだけども、
はい、
いやこれは右でしょっていうのが直感でわかる、
うんうん、
あの国産だから安心だねみたいな、そういうのも
ありますね、
ですね、
あります、
はい、これもヒューリスティクスですよね。
そうですね、
国産だって全部が安心とは限らないけれども、
はい、
まあでも、おおむね安心してもいいのかな、うん、なんていう感覚があると、
はい、
こうね、メニューにこう国産米を使用って書いてあると、
うん、
あ、じゃあ安心じゃないってなんかさらっと思ってしまう。
そうですね、品質とかもね、はい、メイドインジャパンって書いてあるだけで、
はい、
質がいいんだろうなってなんとなく思ってしまう
ですよね、
うん、
ですね。これこういうのがこうヒューリスティクスと呼ばれるもので、
はいはい、
こうね、全体をこう全部 100% 吟味するには、
はい、
これはもう情報量が多すぎて、
はい、
時間もかかる、お金もかかる、エネルギーもかかるので、うん、こう一部だけで判断をするという、
うんうんうん、
こういうのはよくあるんですよね。
そうですね、
はあ、ピーク
こう思い込みみたいなのも同居してるわけですよね、
は
い、
そうですね、
うんうん、
でこれで判断を誤って、
はい、
で本当にいいものはこっちだったんだけど、
うんうん、
違う方を掴んじゃうっていうこともありえますよね。
そうですね、
血液型で自分は、はい、大型の人と相性が合うんだみたいに、
はいはい、
思い込んでいて、
うん、
で、ね、こう相手と自分は何型、あ、自分は A 型ですって言われた時に、うん、あ、じゃあこいつとはあんまり合わないかなみたいな思い込みでうまくいかなかったらそれはもったいないですもんね。
そうですね、
うん、そういうこう思い込みみたいなリスクもあるのがヒューリスティクス、
うん、確かにそうです ね、あのほら、これも思い込みなのかもしれないですけど、
はい、
パンにバターを塗って、
はいはいはい、
落とした時に、床に落ちた時に、
はい、
必ずバターが下になる、
ね。はい。
ね。まあ、あれ、ね、重さ的にそうなる確率が高いとか、なんかいろいろこう、面白検証みたいなのありますけど、はい、あれも、
そこまでこう、ね、差が出るほどの重さの違いじゃないですもんね。
うん。たまたま落とした時にね、
はい、
そうなってる。でしょうけど、
はい、
結構でも落とすものってないですか、それ。あの、
はい、
床に何か、はい、何か落とすじゃないですか、
はい、
例えば胃薬とか、
はいはい、胃薬を
床に飲もうと思って、
はい、
ちょっと胃薬一錠床に落ちちゃったと、
うん、
ほぼないんですよ下に。
おー、どっか行っちゃう、
どっか行っちゃうんですよ、
はいはいはい、
しかももうありえない
ところに
の下とかにいたりすることないですか、
はい、うんうん、それは
私ね、
はい、
そういう時に冷静にもう一個落としてみるんですよ。
ほー、でそいつを追いかける、
もう一個落とすんですね、
はい、
そうするといや普通に真下に落ちる。でもなんかあの本当にこうリアルな場面の時、
うん、
実際を第1回目で起きた時って、
はい、
なんかねとんでもない方向に行くんですよね。
行きますね。
で思い込みですかね、それね。
おそらく。ね、そう。だこれさっきの、 あの、うん、バターを塗ったパンもそうだし、
はい、
あのね、今の、 あの胃薬も多分そうだと思うんですね。はい、
そうですね。
あの、あとは占いがよく当たる人、
はい、
よく当たる占い師っていう、
はい、
これもこういう法則が働いてるっていうふうに言われてるんですけども、あの当たった時、
はい、
そのね、胃薬だったらどっか行っちゃった時のインパクトが強くて、
はい、
あのそうでない時に比べて、
そうですね、
はい、すぐ真下に落っこってて、おっとっとってすぐ拾った時に比べて、
それ忘れちゃうんですね、
はい、はい、それはもうノーカウントにしてしまう、
うん、
であれどこ行ったどこ行ったって探した時だけをカウントするので、うん、
はい、
もう 100% どっか行くよねって思う。
確かに確かに、
あの占いも、あなた今年、
はい、
ちょっと大変な、あ、病気かな怪我かな、ありますよ、はい、みたいな言われると、
はい、
この、ね、1年間じゃあ12ヶ月のうち、
はい、
11ヶ月は何事もなく過ごしてるのに、
うん、
9月にちょっと足をくじいたみたいな、
はい、
それで当たったって思っちゃうと、
うんうん、
そのインパクトで他の11ヶ月何事もないよっていうのをさらっと流してしまう、うん、で当たるわあの人っていう印象になる、
ね、確かに1年あったらどっかで当たりそうですよね。
当たりますね、はい、その占いっていうのはよくそれ言われますね、
うん、
当たったインパクトをやけにこう、はい、高評価してこう覚えている、うん、
はい、
それはまさにピークエンドの法則、ピークの法則、ね、
ピークの、
はい、
はい、じゃあこのヒューリスティックス、あ、そのピークエンドの法則も、
はい、
いわゆる、まあ、経験から来るものなので、
はい、
ヒューリスティックスの一つと、
そうですね、
いうことなんですね、
はい、はい、この、うん、全体の 100% を見ないで、ほんの一部だけで判断しちゃうよ、はい、
しちゃう
っていうことですね、
まあ、そういう傾向がまあ、人間にはあるということですよね、
はいはい、
なのでそれを生かして、
うん、
知った上で、
はい、
相手とコミュニケーションしていくと、
はい、
好印象を残せると
ですね、
いうことですね、
はい、
なるほど、
ということで、
はい、
じゃあ実際に、会話セールスとか、
うん、
プレゼンテーションで、
はい、
生かすときにこう意識をしたい、
はい、
それをちょっと具体的なシーンをいくつかこう挙げておきますので、
はい、
まずセールストークを組み立てて、
はい、
でこう毎日仕事に生かしている方、
うん、
そのセールストークが最初から最後まで頑張りすぎてないかな、これをちょっと見直してみてもいい、
ちゃんと山場を作ることを意識した方が、
はい、それですね、
いいっていうことです
ね、山が欲しい、ピークが欲しい、このここはこれだけはしっかり伝えたい、
はい、
これだけは覚えておいてほしいと、
うん、
というところをまず絞って、
はい、
でそこをより印象的に、より力強く伝える工夫をする。で他はそんなに頑張りすぎない。
はい。
はあ、
そうですね。そうすることによって盛り上げたい部分が、
はい、
まあ、際立つっていうのはもうどう考えても経験的にね、
はい、
分かりますもんね。
ですよね。
情報量がこうね、
はい、
平均的になってしまうよりも、必ずこうピークを
上げ
た方が、
はい、
まあ、そういう印象に残る
ということ
ですからね。
もうね、セールスでこう、はい、そうですね、お宅に訪問をして、はい、うん、でこう上がって、
はい、
でその話をする、セールスをする場所にこう案内されて、
は
い、という、まあ、そこでスタートしてっていう、そこに移動するまでの、の玄関から入って、
はい、
ちょっとこう廊下を歩いている最中に、はい、うん、の雑談みたいな、ね、あ、釣りなさるんですかとか、
うん、
その、ね、セールスと全く関係ない話を、
はい、
あ、釣りなさるんですかこれは、あ、そうですね、ちょっと、いやこれちょっとっていうレベルのリールじゃないですよみたいな、
はいはい、
これはこう完全に抜いている部分ですよね、
うん、
でこういうのが必要であって、
はい、
玄関に入って、あ、じゃあどうぞこちらへお上がりくださいって、ね、言われて歩きながら、いやー今日はですね、斉藤さんにぜひ見ていただきたい商品をですね、でずっと歩きながら、
はいはい、
そこも気合い入って、で、
うん、
いやいや、あの今まで使っていただいてるあの商品はですね、
うんうん、
こんなテンションで喋られたら、
はい、
でも最後帰り際までずっとこのテンションだったら、
うん、
もう、ね、疲れてしまいますよね。
はい、
これはもう山場をしっかり設けて、それ以外のところは抜く、
はい、
抜きどころをちゃんと作っておく。
そうですね、
はい、
これ確かに会議の場とかで
も、あ、そうですね、
ね、あの、まあ、進行役の人とかはそれを意識するといいかもしれないですね、
はい、
まあ、今日はこれを必ず決めるっていう、
うん、
まあしかも決めたという印象をみんなにしっかり持って認識を持ってもらわなければいけないという時には、
はい、
あの、まあ、それ以外のね、こう小さい話し合いとかもあると思うんですけれど、
はい、
まあ、それが終わった後に、ではじゃあ今日の本題に入りますと、
はい、
っていうことでしっかり区切って、しっかりとここが本題ですのでっていうのをみんなに分かった上で話をして、でじゃあこれに決定しましょう、
はい、しました
っていうような形で言うと、あ、今日の会議あれが決まったよねっていうのが分かりやすいんじゃないかなと、
はい、そのピークによって印象に残るし、
ね、はい、で最後終わる時もきっちりそれをもう一回、ね、うん、
はい、
確認して、
うん、
じゃあ今日これで頑張っていきましょうみたいな感じで終わりにする、
はい、
そうするとなんかもう変な会議だったよねではなくて、ちゃんと あれを決めた会議だった、
はいはい、そうなんですよね、うん、その会議例えば1時間あって、
はい、
で50分はなんかだらだらいろんなことやってたのに、うん、その山があって締めがで頑張っていきましょうってなっただけで、うん、なんかしっかりした会議やったなってなりますね。
そうですね、うん、そう、よくあるのはね、こうこのあの会議何だったんだろうみたいな結構ありがちじゃない
です
か。だからそうならないためにも、
うん、
きっちりと今日の会議の中での山場というのを意識しておいて、
はい、うん、
それを、ね、話すときにそういう感情を作るというのは大事ですよね、
はい、大事ですね、
うん
うん、はい、あとは、はい、さっき初めにも言いましたけども、
はい、
終わりよければ全てよしという、
うん、
もう最後の締め、
はい、
ここはちゃんと締める、
うん、
この今の会議の終わりもそうだし、
はい、
あとはもう本当のこう、ね、会議なんかじゃなくてもちょっとした会話をして、
うん、
去り際に、はい、こう笑顔になってるかな、
はい、
こうね、もう歩き出しちゃって、あ、それじゃあじゃあねっていう時だからもういいやって気が抜けて、うん、こう無表情になってないかな、
うん、
相手が最後に見る顔を明るくする、
はい、そうですね、
はい、
逆に頑張ってきたのに最後だけ、
はい、
じゃあお疲れっす、
はいはいはい、なんとなくダラダラって
ダラダラっていう、う
ん、はい
はい、
本当閉まらないですもんね、
う
ん、
そうですね、
はい、本当に、ね、こう仕事でも次のこうアポが気になってちょっと時間伸びたりすると、
はい、
あれでなんかこう携帯かスマホかなんか見ながら、うん、あそうですね、あはい、じゃあまた次回、うん、あでも意識はこの、うん、次のスケジュールに、
はい、はい、
これは印象良くないですもんね。
良くないですね。
ですよね。ね、だそこはもう最後しっかり締めるっていう、はい、これで全部が決まるぐらいのつもりで、
うん、
はい、
スマホは特にね、前もね少し、
はい、
触れたかもしれないですけど、
ありましたね。
うん、やっぱりねスマホに意識がいった時の会話って、
はい、
すぐ分かりますよ、
ね。分かりますね。
はい。あれはスマホをいじってる本人は、
うん、
うまくいなしてると、
はいはい、
うまく意識を両方バランスよく傾けてやってるって思っているんだと思うんですけど、はい、
うん、
あれはすぐ分かります。
すぐ分かりますもんね、
うん、全く入ってないんだろうなと、
うん、そこはもう、ね、気をつけた気にした方がいいところ
ですよね。
はい、
はい、
うん、ですね、
はい、
今日は、
はい、
ピークエンドの法則という回なので、
ええ、
もう最後もちょっとしっかりいつもよりしっかり、はい、しっかり締めてみましょうかね。
しっかり締めて、
はい、はい、
そうですよね、まあ、いつもなるべく最後はね、
はい、
きちりと、
そうですね、
締めてると、
はい、
まあ、思うんですけどね、
はい、
まあ、このピークエンドは、うん、まあ、いろんなところで使えるとは思うんですけど、
はい
はい、まあ、意識するのとしないのと、
うん、
やっぱり変わってきますよね。
きますね、
うん、
で特にこの、ね、ピークをどう作るかっていうのは、はい、なかなかこう、うん、いや私それ苦手だなんていう方もいるかもしれませんけど、うん、
はい、
エンドの方は、
はい、
もうその会合の会議の会話の最後まで、うん、取り返しが効くっていうことですから、
はいはい、
もう一番最後まで来ちゃって、うん、なんかダラダラ私喋っちゃったけどもあれかなって反省してたとしても、
はい、
最後の最後で逆転できる。
そうですね、
はい、
うん、まあ、このエンドと、
はい、
まあ、エンドは確かに、まあ、最後こう取り返しも効きますし、
うん、
非常にね、まあ、やりやすいかなっていう気はするんですけど、
はい、
まあ、普段の会議とか営業の中でこうピークを持っていくっていう、このピークを作り方っていう方がやっぱり難しいのかなっていう存在ですからね。
ですよね、
うん、はい、そこの作り方っていうのをやっぱり意識 しっかりとこうプランを立てて、
はい、
ピークに関してはしっかりと計画してやっていくっていう方がいいんじゃないかな
ですね、
うん、
絞ることでピーク作りやすいので、
はい
はいはい、これだけは伝えるというポイントを用意をしておくといいと思います。いいです
ね、
はい、
普段先生もその、まあ、1時間だったり2時間になったりこうセミナーをやられると思うんですけど、
はい、
その中でもそういうやり方で今日はこれをしっかり伝えるっていうその部分を、
はい、
こう際立たせるっていうのはやっぱり意識するものですか。
しますね、
はい
はい、の伝えたいことってこう漠然と考えると、
うん、
あこれも伝えたいな、これもこの、ね、受講者の顔を思い浮かべると、
はい、
あこれも言っておきたいな、これどうなってるかななんていろんなことを思い浮かべてしまうんだけれども、うん、
はい、
そこはもう心を鬼にしてでも、
うん、
今日はこれっていうふうに絞りますね、はい、
やっぱその1時間2時間こう長めの
はい、
時でもここはっていうやっぱり
そうですね、
言っとくっていう時間はやっぱり気をつけたりするわけです、
ね、はい、
うん、
でやっぱりこう喋りながら、
はい、
ちょっと今の話し方で少し、ね、うん、ダラダラダラなんてくると、うん、はい、あの印象薄れちゃったかな、
はい、
という時にはまた後でまとめてもう一回繰り返したりっていう、
うん、
そのとにかく山はあれは大事、あの山は大事というのを、はい、自分の中でずっと持っている、
はいはい、
というのは、 気にしてますね。
あ、そうか。その山を持ってるから、
はい、
その山が実際にやった時に山に なるうまく山になる時と、
はい、
ちょっと反応が少し、はい、いまいちかなっていう時には、うん、持ってる山をもう一回、
はい、
そのしっかりもう一回繰り返すとか、
はい、ですね。
そうですよね。まあ、それをしっかり準備しておくというのが大事なのかなとは思いますね。
はい、
はい。まあ、今結構こうテレワークとか在宅とかで、
うん、
結構こうね、ズーム会議みたいなので、
はい、
少しやっぱり面と向かって話してない分、
うん、
なかなか伝わりづらかったりとか、ちょっとだらだらして、
うん、今しがちですね、
こう、うん、意思疎通みたいなのが、
はい、
しづらいことがやっぱ多いと思うので、
はい、
うん、こういう時にこそ、うん、そこら辺をしっかり意識して、
はい、
いくと、
はい、
まあ、有意義だったねってなるかもしれないですね、
うん
うん、
ですね、
はい、
じゃあ今日はピークエンドでそれに絞って、
ね、
はい、
ということで、はい、ではですね、
はい、
ダニエル・カーネマンが提唱したピークエンドの法則ということで、
はい、
ヒューリー・スティックスという言葉も出てきましたけど、はい、まあ、経験則っていうのもね非常に大事で、うん、
ま
あ、それでいろんなものを普段みんなが意識して判断しているということで、
はい、
ピークとエンド意識して、はい、いいコミュニケーションを取っていきましょう。
はい、いきましょう、
はい、はい。では本日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。